さあ今週も始まりました人間病院ということでですね、はい、このポッドキャストはですね、はい、どうやら僕はですね、うん、1000個ぐらいの病気に侵されているということでですね、うん、親友の上田くんが僕の病気を感知してくれるということなので、はい、毎週ポッドキャストでその感知への道のりを、うん、はい、報告していこうと、うん、そういったポッドキャストになっているんですが、うん、まあ先週までもいろいろな病気やってきましたけれど、はい、今週の病気はどんな病気でしょうか。
今週はね、はい、まあ1個目がね、はい、キーボードのエンターキー強めに叩いちゃう病気、まあ、
そういう病気ですか。
病気なんですけど、
う
ん、
ちなみに僕がそういう病気にかかってるってことですよね。
うん、そうです。
これ病気なんですか。
これ病気ですよ。
あ、これ病気なんです。ウイルス的なものなわけですね、
う
ん、
ウイルスではないですね。
ああ、どうなんかこう腱鞘炎的な感じですかね。どっちかっつうと、
あ、ウイルスです
ね。ウイルスですか、うん、ウイルスじゃないって言いましたけどね。あ、ウイルスですか、うんうん、あ、本当ですか、うんうん、なるほど、うん、まあね、うん、要するにこの病気はあれですよね、うん、そのなんかこうパソコンとかやってて、はい、こうなんかこうヤフーとかでね、
はいはい、
ね、例えば検索とかしてて、うん、カタカタカタカタカタカタっていう、なんかさ、最後のエンターキーだけなんかこうちょっと、
うん、ターン
って、ね、ターンって打ってしまうと、うん、ああなるほど、
うんうん、
まあ、病気だと気になると。
そうですね、
気になってたと。
ウイルス、これはどこから来てるかと。
ああなるほど、どこから来てる。
そこ大事だと思うんですけど。
ああなるほど。
やっぱりこれはね、はい、ウイルスだけにね、
はいはいはい、はい、
パソコンなんですよ。
いやいや、そんなにうまくないですけどね。うん、はいはい。
まあワープロしかり。
なるほど。ちなみにそのウイルスを撃退するウイルスバスターみたいなソフトはないんですか今のところ。
これがねないんですよ、ね。
あ、今のところない。発売してないわけですね。はい、はい。
まあ唯一あるとしたら、はい、ないですね。
ないんじゃん。うん、はい、なんで唯一とか。あ、本当ですか。じゃあ分かりました。はい、まあじゃあ今日も、こう診断していく中で、うん、まあ治していこうということですね。
なんとか治していって、はいはい、徳松くん。
はい。
ぜひね、健全な社会生活を。
いや、健全な社会生活と関係あるのか分かんないです。
営めるように。
僕は毎週思うんですけど、はい、別にいいじゃんって思うんですけどね。ダメなんですよね。
まあ。
それだけは確認取らせてください。
いいじゃんって思わないですからね、他の人。
あ、いいじゃんって思わないから気になるわけですからね。うんうんうん、だからこれは、やっぱり、そのポテトチップを、こう、サクッと流して食べたいのと一緒ですよ。
ほう。
でも実際そうやってポテトチップス食べてる人見たことないですけど、なんか、こう、なんちゅうんですかね、ラストって感じを、なんか。
なるほどね。
はい。
ブラインドタッチってあるでしょ。
ブラインドタッチありますね。
キーを見ずに。
キーを見ずに画面だけ見てってやつですよね。はいはい。
あれをやれる人は、意外とね、
うん。
まあ、この病気にはかかってるんですけど、
はいはいはいはい、
結構そこまで強めには戦わない。
ああ、なるほどね。
うん。
こうい
うね、ブラインドタッチできない人はね、
はい、
イライラするんですよね、基本的に。
ああ、なるほど、うん、まあ、なるほどね。
完全に得してないからね。
なるほど、
タイピングを。
ちっちゃ、D ってやりたいときに、
そうそうそう。
D-H-E-I かとかね。
そうそうそう。
ああ、なるほど。イライラするわけです
ね。まあ、ワンタッピング、ワンタッピングに、
はいはい、
ワンストレス、ワンストレス、どんどんどんどん。
ああ、わかります、ちょっと。
積もっていくんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、ありがとう、例えばありがとうございます。
丸。
そこで、エンターの、よしっていうボタンを押すときに、う
ん、はい、
ああっていう、ね、
あ、なるほど、うん、ちょっとテニスプレーヤー的になってしまうんですね。
そうそうそう、
なんかこの、
う
ん、
最後に
スマッシュ的になってしまう、
ストレスを解放する。
ああ
、まあ僕はエンターキー解放キーと思って
るんですいやいやいや、うん、だから今の話聞くと余計別にいいじゃんって思ってくるんですけど、
うん、
直した方がいいですか。やっぱり周りは気になるってことですよね。
周りも気になるし、
はい、
もう一個大事なこと言っとくと、はいはいはい、エンターキーが壊れやすくなるっていうのがある
いやいや、キーボードの心配をしてるんだ、
はい、
あ、なるほどね、
うん、
あ、まあけど今の、うん、じゃあ話聞くと、うん、そのブラインドタッチを得得すれば、うん、この病気は薄まるってことですよね。
薄まりますね。エンターキーを押した後にまた次すぐ 打てる速さを、ね、
なるほど、うん、けどまあブラインドタッチってね、うん、なんかあれですよね、もう今更みたいなとこがあるんですよ、
はい、
だから僕が今回その、うん、今回というかね、
うん、
前回のセブンイレブンのコンビニのアルバイトに落ちた時に、うん、僕はあのさ死亡理由のとこに、
はい、
以前コンビニで働いていた経験を生かせると思ってって志望動機のところに書いたんですけど、面接の店長に逆に経験してなかった方が良かったって言われた。なんかもう
そう言われた。
すげえ嫌な店長でしたけど、もう逆にやってない方が雇いやすかったみたいな。なんか、まあ、変な癖がついてなくてみたいな意味だと思うんですけど、だからそういう意味も含めて、まあ、今更ね、ブラインドタッチっていうのはちょっとね、
うん、
難しいなって思うんで。
まあ、そういう意味を含めちゃダメですよ。
だからね、僕ね、今、上田君はさっき言いましたけど、解放キーっつってるじゃないですか。解放キーって言うだけあって、あのキーボードは2個分あるんですよね、
エンターキー。場合によっては3つ分ありますね。
場合によっては3つ分ってどういうこと？
大きさでしょ？
大きさですよ。あ、そんな大きい。エンターキーあります？
ありますね。
あります。
まあ、2倍以上はあります。
2倍、そう、2.2 倍ぐらいあるじゃないですか、うん、なんかちょっと。
うん、3倍ぐらいある。
3倍、ああ、すいません。
うん、
じゃあ、場合によっては3倍あるじゃないですか。
はい。
そうなると、だから的がでかいっていうせいもあると思うんですよ。だからエンターキーを通常のキーよりちょっとちっちゃくしてくれないかな、マイクロソフト。
じゃあ言いますけど、
はい、
ここにあるね、僕のパソコンですけど、
はいはいはい、
これね、まあ、エンターキーは約3倍ですよ。
約3倍、はい。
ね、スペースキー約4倍なんですよ、ね。
なるほど。スペースキーはちなみに開放キーとかではないんですか？
開放キーではない。
あ、開放キーではないんですね。
あ、変換キー。
あ、変換キーですか。はい、そこは普通なんですね、
うんうん。
名称も普通なんですね。
普通ですね。
変換キーですか。うん、
まあ、変換キー、まあ、スペースキーもね、割とちょっと強めに叩かれる。叩
きがちですよね。
うん、がちですけども、まあ、エンターキーよりはね。
うん、ああ、なるほど、うん。
優しいですから。から
僕としてはエンターキーをその F6 ぐらいのキーにちっちゃくしてほしいんですけどね。
あ、でもそれ危険ですよ、それはそれで。
いや、危険ってどういうこと、
ええ、
あ、危険なんだ。
うん、まあ、小さいと、ストレスを解放できないっていう。
いや、いいじゃん。だ解放できないってどういうこと？じゃあ解放するために大きいんだから、別に俺がエンターキーで解放してるの問題ないじゃん、じゃ
あ。ん？
問題ないじゃん。
エンターキーが壊れやすいって。
壊れやすいってね。だからエンターキーの部分だけちょっとステンレスとかに変えてほしいですよね、なんか。
あ、そうですね。
なんかちょっとこう、
まあ
うん、ラバー製にするとか、なんかちょっと吸収、パワーを吸収しやすくするとか。
間にスポンジ入れるとか、ね。
間にスポンジ入れるとか。そ
うい
う工夫をしてもらうというのと、
うん、
まず、まあ、すみません、最後まで言いますけど、
ええ
まあ、別にいいじゃんっていう。
まあ、そうですね。まあ、見てて気になる。
まあ、確かにね、
うん。
気になりますね、あれ。
うん。
曲がりました
。この気になる度が止まらないんですよね。どうしても。
あ、止まらないと。あ、わかりました。じゃあ、まあ、ね、気をつけますよ、うん。
気をつけてください。
はい。エンターキーを、エンターキーを押す強さと、
うん、
まあ、普通の、金文字を、
うんうんうんうん、
打つ強さを、なるべく均等にしていきたいと、
うん。エンターキーを大事にデザインしてる人だっていますか、ね、
なるほど。
うん。
わかりました。壊れやすいと。
壊れやすいです。
わかりました、
はい。
直したいと思います。
うん。
なのでまた、僕も。
ぜひね、ブラインドタッチを、ね。
あ、ブラインド、あ、そうか。
推奨しますよ。
ブラインドタッチを推奨ということでね。わ、はい、かりました。
うん、
じゃあまた完治に一歩近づいたということで。
うん、
はい。じゃあ、早速次の。
はい。
辛いですが、
ええ、
次の病気お願いします。
ああ、2個目はですね、
はい、
職場では仲いいけど、
はい、
街中で会うと急によそよそしくしちゃう病気っていう、
いや、まあ、
ちょっと長いんですけど。
いや、まあ、ありますけどね、そういうこと、うんうん。あ、これも病気ってことですね。
もうこれも結構な病気ですよ。
病気っていうか、まあそうですね、ありますね。うん、
はい。
ああ、僕そういうのあります。僕っていうか、まあみんなあると思いますけど。
これかかってるでしょ？
かかってますよ、僕。うんうん、
まあ、はい、僕もかかってますけど。
自分 もかかってんじゃん、別に。はいはい、あまあまあ、うん、ありますね。だから、うん、バイト先で、まあ、例えば、じゃあ、まあ、山田さんっていう人がいて、
はい、
山田さん、もうちょっといい加減してくださいよ、みたいなね、
うんうん、
感じで、バイト先だと意外に普通に喋れるんだけど、うん、まあ、たまたま街中でね、ばったり会っちゃったりするとね、なんか、うんうん、何喋っていいか分からなくなるみたいなね、なんか。
みたいな。
で、なんか、だいたい行くの、どこ行くんすかっていう。今からどこ行くんすかっていうね、なんか、妙に行き先をね、聞いてしまったりしますけど、だからこれも人間の不思議な部分という意味で、はたみから気になるってことですよね。
はためというか、自分でも気になるでしょ
う。まあ、まあ、あれですよね、うん。かかってます。
僕もかかってますけど、嫌ですもん。
ああ、なるほど。確かに、僕もこの病気が治せるのであれば、うん、
はい、
もうちょっとなんか爽やかに、なんかもっと人とシームレスに付き合えるかなっていう感じはありますね。はいはいはい。
シームレス。
シームレス。いや、シームレスの意味がわかんないですけど、うん、
それはね、
はい。
まあ、あの
シームレスっていうのは今、
うん、
放送作家のサンジー君が継ぎ目っつってましたけど、
ええ、うん、あのね、
継ぎ目なしってことです。
いや、僕が言いたいのはね、
はい、
そのシームレスって言った時の病気もまたある。
なるほど。あ、そうなんですか、うん、じゃあそれは後日お願いします、はい、うん、これはどういう現象なんでしょうね。
現象、まあ、
どういうことなんですか、僕は。
やっぱりね。
何に侵されてるんですか。
これはね、
はい、
やっぱりこの病気はいろんな人がかかってますよ。
うん、まあもちろんそうでしょうね。
一番の原因は、
はい、
環境ですよ。
環境、うん。なるほど。
やっぱ環境が違うと、同じものを見たときでも環境の違うところで見ると違うものに見えるものなんですよ。
まあ、単純に言えば、北海道で食べるカニは、
うんうん、
二倍美味しいみたいな。
うまく感じるんでしょうね。
なるほど。
うん。
キャンプで食べるカレーは美味しいみたいな。
そうそうそう。
そんな感じってことですね。
うん、うん。
ってことは、バイトで会う、山田さんは、二倍美味しいってことですかね。
うんうん、まずいってことでしょうね。
まずいって。
逆でしょう、ね。
どういうこと？
うん。
ああ、バイト先では楽しく喋れるのに、うん、外行くと喋れなくなっちゃうっていうのは、
うん、
どっちが北海道なの？
単純に考えれば分かりますよ、これは。
ちょっと今、ごっちゃになって分かんないんですけど。
職場だとね、
はい、
ま
あまあ、
山田さんとは、まあ、親しげに、和気あいあいと喋れるわけですよ。
そうです。
ね、はい、でも、街中でばったり会うと、
はい、
ちょっとよそよそしくなっちゃう。よそよそしくな
る。行き先ぐらいしか急に聞くことはなくなるんですよ。
う
ん、
これは本当に単純に言うと、
はい、
ちょっと仲が良くないってことなん
で。いやいや、そんなことないんですけどね。
そういうことですよ。
そういうことですか、単純に。
単純に。
いやけど結構仲いい友達でもそういう経験ないですか？
ありますよ。
あるんじゃないですか？
うん、あります、あります。
だから絶対違う原因ですって。うん、仲良くても起こりうる現象なんですよ。
いや、仲良くないんですよ、結局。
結局、あ、はい、あ、その仲いいと思ってる友達ですらね。
うん、
ああ、
僕はね、本当にね、シームレスに、
はいはいはい、早速使ってきましたね。
シームレスに、
はい、
付き合っている友達、
うん、
知り合いなんかは、
はい、
あ、これね、実験があるんですけどね。
ああ、実験、もう要するに、実証、さすが先生を名乗るだけあって、
まあ、はい、
実証済みと、
はい、
はい、どういう実証、
まあ、ある場所、まあ、トイレなんですけど、
トイレ、はい、
うん、まあ、お店でもどこでもいいですよ。
はい、
トイレに行った時に、うん、まあ、おしっこした後に、
はい、
洗面所というか、
まあ、
手洗い場で、
はい、
手洗いますよね。
はい、
その時に、その友達が、
はい、
な
んかお店みたいなところですか、ね、
まあ、お店でいいですよ。
お店で、はい、
その友達が後から、来たとしますよね、トイレ。
ありますね、はいはいはい。
その時に、鏡越しに目が合うと。
ありますね、なんか。あ、お前も来てたんだ、トイレ、みたいな感じでね。うん、
その瞬間に、
はい、
その人との距離感が分かるんです
よ、ね。分かりますね、確かに。
うん、これね、すごい実験なんですよ。
はい、
で、この時によそよそしくない人とは、本当に仲がいい。
街中であっても大丈夫って。
大丈夫です。
ああ、なるほど、うん。じゃあ距離感を一番簡単に測りたい場合は、一緒にどっかに飯食いに行って、うん、わざと便所で会うってことですね。
ちょっと長めにちょっと待機しててもいいでしょ
う。いやいやいや。距離測るために。
測るために。
あ、まあ、結局飯は食いに行かないといけないっていうことですね。
まあ職場のトイレでもいいですけど、
ね。なるほど、はい。あ、職場のトイレでもいいの？
いいですよ。
あ、トイレっていう環境、あ、なるほど。バイト先においてもトイレっていうのはまた環境が違うところっていうことなんですね。
もっと言えば、鏡のあるところであれば、どこでもいいです。
いや、何すか、それ。鏡越しであればってことですか？はいはい、ああ、そうなんですか。
はい、はい。一回ちょっと試してみてもいいんじゃないですかね。
ああ、なるほど。で、ちょっと先上の質問に戻っていいですか、ちょっと。
はい、はい。
だからその、まあ、今トイレとか、鏡越しっていうのは、はい、その、どっちが北海道なんですか？
ん？職場ですよ。
職場が北海道。
北海道です。はい。
あ、職場が北海道なんだ。
そうです。うん。
で、
うん、
トイレが、本来の自分の地元ってことですね。
まあ、いや、もっとひどいでしょうね。
あ、もっとひどい。なぜかもっとひどい。
網走とかじゃないですか。
網走って刑務所だけどね。大概網走といえば刑務所だけどね。あ、なるほど。
うん。
じゃあ要するに、うん、なその仲良くないのに、うん、なんかその北海道の空気がうますぎて、
うん、
開放的になりすぎて、うん、なんかちょっと仲良くなった風になってることにそもそも問題があるってことですね。
う
ん、
そうですね。
あ、
じゃあ彼女は徳松君いますか？
僕はい、います、はい。
彼女と鏡越しで目を合わせてください。
あ、その時に本当の。
うん、そうですね。
あ、なるほど。うん、じゃあ、まあ、近々、じゃあ今度会った時に、鏡越しに彼女を見た時に距離が近かったら、うん、あ、もう結婚しようって思うかもしれないですね。
もう本当に、まあ、両方照れてクスクス笑う。以上であれば。
すか、それ。切ない恋の話みたいになってますけど。ちょっとよくわかんなくなってきましたけど。まあ、
よそよそしくなければ。
なければ、
うん、もう。相性は、相性
プロポーズしていいですか。
仲良さはもう、バッチリ
です。バッチリです。相性バッチリですか。
うん、あ、バッチリだと思います。
なるほど。うん、ああ、だから
まハンドミラーとかでもいいです
よね。何その鏡越しっていうのがちょっと若干わかんないですけど。
ミラーさえあれば。
ミラーさえあればって何ですか。
でも、一個気をつけないといけないのは、
はい。
あの、東山動物園にあるね。
はい。まあまあまあ、名古屋にある、はい、動物園ですね。東山動物園、はい。
あの、遊園地と合体してるんですけど
合体してますね。はい、あ、コアラが最初に来た動物園ですけどね。はい。
そこにある、あの、はい、ミラーハウス。
まあまあ、別にどこでもあるでしょうね、遊園地だったら。う
ん、
メロみたいになってるんですね。
ブルースリーの死亡遊戯みたいなね。
例えばもう全然わかんないですけど、はい。
あの、ミラーハウスみたいな。
ミラーハウスあります。
あんなにいっぱい鏡のあるところだと、はい、これ全然効力
いや大体わかりますよ、
うん、楽しいです、
はい、もうミラーハウスあの入る時点で違う目的なんで大体、
うん
はい、
そこ
は
あそこでね鏡越しに目あってもね、はい、あんまりよそしくなりませ
んいや本当ですよ
これ、
うん、もう壁がないと思って突っ込むぐらいですから、もう本当にあれは参考にならないっていうのはわかりますから、
うんうん、
なるほどじゃあその街中で会うとなぜかよそよそしくなるというあの現象は、
うん
まあ、言われてみりゃそうですけど、うんはい、まあ、単純に対して仲良くなかったってことですね。
自分が思うほどね。
なるほど、うん、だから要するに職場でどんだけね、
うん、
あの客ありえないよねとか言って盛り上がったとしても、うんまあ、どうせこの人と仲良くないぐらいに思っとった方がいいと、
うん、そのぐらいの気持ちはあっていいんじゃないですか、ね、
あっていいと
謙虚で
それが謙虚なのかよくわかんないですけど。
その代わり、
はい、
ね、
はいはい、
鏡越しに目があって、
鏡越し好きですね。
目があって、
はい、
もうびくともしない場合。
ああ、なるほど。
もうこれは自信持っていいですよ。
あ、本当ですか。はい、じゃあ今後その鏡越しで会っても喋れる友達はもう親友と言っても、
もうそれこそ親友。
あ、それこそ。ああ、なるほど。よくね、議題としてね、うん、そのどこからが親友だとかね、よくそういう話出ますけど、
うん、
まあそういう方は鏡越しで喋るっていう。鏡越しで喋るってちょっとニュアンス変わってきてますけどね、ちょっと、 異空間で喋るってことですね。
いや、鏡越しに目を合わせてみるってことですよ。
わかるんですか、大体。
わかります。
あ、わかりました。
うん、
じゃあ僕は、もうちょっと、うん、そのバイト先の人と、うん、そもそも、距離を縮めていくことに、
うん、
はい、努力を。
まあ、縮めたきゃね。
ああ、まあまあ、それは縮めてた方がいいんじゃないですか。
うん、まあね、仲いい人がいっぱいで、
聞いたことない、
不幸なんてね、ありえないです
から
ね。
ありえないですから。うん、はい。
まあ、ぜひね。
はい。まあけど、人間抱えれる人数なんて5、6人だと思いますけどね。
まあひょっとしたら自分しか抱えれないかもしれないです
ね。いやいや、暗い話になりましたので。
これはまあわからない
です。わかりました。じゃあまあ今週はですね、
はい、
2つ病気を告知してもらいましたが、
うん、
まあ改善はしていきたいなと思いますので。
まあね、親友として、ね、
はいはいはい、
まあ直してほしいです
よ、ね。欲しいなと。まああと、これ毎週あれなんですけど、
はい、
もうちょっと医学的にね、
うん、
ちょっと上田くんが言ってること、ぼんやりしてるので、
うん、まあ、
もっとこう、
漠然とはしてる。
漠然としてる。もっと医術的に、僕のその侵されている病気っていうのをですね、解明できる、はい、まあ、外科のお医者さんがいればですね。
本物のね。
本物の、
うん。
医師免許を持った、ブラックジャックはダメってことですね。
ブラックジャックは漫画ですか？
あ、漫画です。いや、知ってますけど、はい。まあ、もし、いればですね、
うん、
この人間病院というポッドキャストの方にですね、うん、はい、お便りの
方。本当にね、ね、お医者さんが、こっちにね。
はいはい。上田くん側につけば。
ついてくれないと、
はい、
僕がなんか医者の役とか、ね、ここラジオでやってるみたいな。
いやいや、なんで嫌そうに言ってるんですか。まあ一応いいじゃないですか。それはまあ一応設定みたいな感じですから。はい。まあというわけで、
うん、
まあ今週お送りしてきましたが、うん、まあもうメールとかね。
メール。
はい。お便りとかもお待ちしておりますので。
メールアドレス。言っといた方がいいんじゃないの？
メールアドレスですか、うん、メールアドレスは、ローマ字で、
うん、
人間病院、うん、アットマーク、三冠ハイフォン名古屋ドットコムまで。
長いですね。
長いですね。よろしくお願いします。
はい。
というわけで、また来週。